ここはドイラジア書店。訪れた人にふさわしい本を必ず見繕ってくれると評判のこのお店に、今日も一人のお客さんが来たようです。さて、今日はどんな本が出てくることやら。ドイラジスピンオフ、ドイラジア書店の開店です。
こんにちは。
はい、こんにちは。あ、おまけくん、ようこそ。
あ、どうも、こたつ店長。
今日はどうしたんだい？
いや、なんか今日はちょっとそこでちょっと人気の出てるフルーツ大福の店があるって言って行ったら、ちょっと並んでてフルーツ大福食べれないなと思って、でちょっと近くに、あ、ここの本屋さんあるなということで、ただ遊びに来ました。
あ、いいよ。それでも書店はね、遊びに来るとこです。なんか読みたいのとかある？
僕ですね、こんなこと言う、書店に遊びに来ときながらですね、全然最近ずっと本とか読めてないんですけど、でね、なんかこう結構前なんですけどね、僕もいろいろ読んでた時にですね、毎週ですね、週刊少年ジャンプと週刊少年サンデーをね、毎週読んでた時期があったんですけども、読まなくなってですね、どっちも1年間ぐらい貯めた経験とかあるんですね。もうね、壁になってるんですよ。すんごい壁になってて、で結局ですね、本当に申し訳ないけど、壁で部屋が大変なので捨てちゃったんですね。
あら、
本当に僕はね、それは悲しいなと思っていて、だからやっぱりこう積んどくっていうんですか、
はいはい、
そういうのやっぱ積んどくって良くないなと思ったんですよね。
あらあら。
でね、思ったんですけど、皆さん書店で働いてる本大好きな人たちだと思うんですけど、言うても皆さんも積んどくしてるんじゃないかなと思って、ちょっとその辺のエピソード聞きたいなみたいな、遊びに来ただけなんで。
なるほどね。積んどくを悪いことだとおまけくんは思ってるってことだね、
そうですね、
そんなことはないからね。この辺はやっぱり書店員のみんなにね、聞いてみましょうか。じゃあ、書店員のみんな、積んどくしてる本持ってきて。
はーい。
みんな戻ってきたね。それでは、積んどくがどんなに豊かなものか知らしめてやってくださいよ。ね。ということで、タンタンさんから紹介しちゃってちょうだいよ。
はい。店員のタンタンです。私の積んどくご紹介します。こちらです。あれ、こうなってる。ナショナルジオグラフィック別冊のマリファナ世界の大麻最新事情という、ナショナルジオグラフィック月刊が出てますけど、まあ、別冊ということで時々あるんですね、特集組まれて出てくる。でこれは2020年2年前に出たので、購入したものの、まだ表紙を眺めることしかしていない。
最新事情だ
ね。ね、おー、
でですね、なんとちょうどつい2日前ぐらいですか、ニュースがあったのをご存知ですか？
何のですか？
何ですか？
大麻から抽出した成分を含む医療品の臨床実験、治験が日本で初めて実施される見通しになったことが分かりましたというニュースがありましたね。あったんですね。つまり私の積んどくしていたことは無意味ではなかった。
お、
はい、
積んどくしていたことで社会を動かしたね、はい、
いや違う、ついに開く時が来たと。
開く時が来たってことですね。なるほどね、
はい、この日のために私はこれを積んどくしていたっていうこと
が、だから買った時は、はい、だが今日じゃないってことだったんですね。
そう、その通りです、今日です、これを開くのは。明日かもしれないですけど、まあ、とにかくそのね、タイマーを医療目的としての大麻の使用っていうのは結構日本がずっと遅れてというか、まあ他の国ではガンガン活用してるけど、日本だとなかなか、まあいろんな法律のこともありますけど進んでいなくて、ようやく大きな一歩が踏み出されたというニュースが出ましたという、このタイミングでこの本をご紹介しました。まあちゃんとね、知識を持っておこうという意味でも よろしいんじゃないかと思います。こちらの本
素晴らしい、
はい、最近ですね、うん、あのタイマーエキスを抽出した製品っていうのがかなり日本にも入ってきてますからね。
そうなんですね、
まあ、その麻薬的なものとは扱われないけど、まあ、タイマー の, そのリラックス成分みたいなのを抽出したものを入れたあのボディクリームとかアロマオイルみたいなものが結構、はいはいはい、あの流行ってきてますね。CBD ってやつ、うん、CBD 配合とか結構医学科の注意すると見かけるかもしれないですけど、
そうですね。やっぱり、まあ、大麻関連の話でよくなんでダメなんだっていう人側の意見でよく聞くのは、大麻よりよっぽどお酒とかタバコの方が依存性が高いし、副作用も大きいのになんでだみたいな意見はよく聞くなって思います、
うん
うん、
そうね、そういうところに、はい、もしかしたらその最新情報のマリファナ、ナショナルジオグラフィックスね、うん、全部答えてるかもしれないからね、
はい、ね、うん、はい、私ね、ナショナルジオグラフィック信者なんで、割とまだ他にも積読してる別冊がありますまた機会があれば
大変だ
そう、
開かれる時を待っている本がいっぱいあります。
あ、なるほどね、
積読はね、はい、熟成しますからね、置いとけば置いとくほどいいんだから、
まさに、うん、あ、はい、そういうもんなんですね。
さあ続いて NBK さん紹介しちゃってよ。
はい、店員の NBK です。私が紹介する積読本は角川から出てます、妄想猫観察、
なんだなんだ、
迷子という漫画家ですねが出している猫エッセイ本なんですけど、この、ま、迷子さんっていう人が書いている漫画プリンタニア日本っていうのは私大好きでして、でその人が書いているエッセイということで買ってみました。
お
で、ちょうどこれを買った時にそのプリンタニア日本の2を買ったのかな、だからそっちを読むのを優先してしまって、ちょっとこれを放置しちゃっているという状況ですね。で、絶対読んだら面白いと思うんですよ。多分猫好きはいつもこんなことを考えているっていうような、多分妄想こんなことをしてるのかな猫はみたいな妄想を多分描いている本だと思います。
わかるわかる、
まだ何も見てないので
これ自体も妄想で喋っている
そうですねおそらくこんなでっかい猫がいたらどうなんだろうとか、
あ、
猫からパンの匂いがするとか書いてありますねちょっとどういう内容
これコミックエッセイってことなんですか、は
い、そうですね、絵が描いてあるので、そうですね、コミックエッセイですね。
なるほどね。
ちょっと積読としては絶対見るって思ってるけど、まだ見れてないという、読めていない本です、うん、もう
どうせ絶対読むから置いといちゃう感じなんですか。
そうですね、やっぱり今じゃない、いや今でしょみたいな気もするんですけどもうタンタンさんだったら買ってすぐ読んじゃうぐらいの感じかもしれない、
うん、かもしれない、
うんうん、
ちょっとそのこの人が書かれているプリンタニア日本っていう漫画もちょっと変わってる不思議な作品なので、ちょっと変わった内容なのではないかという予測です。
おちなみにそのプリンタニア日本はどういう感じのものなんですか。
ですね、日常系ディストピアみたいな感じです
ディストピアの中で日常系をやってる感じみたいな、
世界観はディストピアなんですけど、まあ、その中の日常を描いています。ほのぼのとしてるんですけど、でも時々殺伐としてるんです。
なるほど。
で、管理はやっぱ猫型ロボットがしてるんで、
あれ
やっぱ
こっちも猫なの、
ね、猫な
の、なんか最近聞いたな、ね、
そうですね、
猫かけるディストピアはよく聞くね、うん、
そうですね。なんでこれもちょっとすごい期待しているんですけど、まだ開けていないという本です。
もうなんか開いたらあっという間に読みそうな感じがしますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、何を積んでるんだって感じはちょっと自分でも思ってます
そう、でもこうやって紹介する時が熟成終了期間なのかもしれないからね、タイミング的にもね、うん、 いやいい、みんないい熟知してる、うん、ということで、さあ続いてはガワラさん紹介しちゃってよ。
はい、ガワラです。あのガワラが紹介するのはちょっとまだ熟成ちょっと1ヶ月ぐらいしかしてないんですけど、
あ短い、
短めだ。
はい、早川書房から出てる、死体と FBI 情報提供者を殺した捜査官のこ
と。面白そう、はい、
めっちゃ面白そう、
はい、すごい。あの、まあ、ノンフィクションなんですけど、史上初めて、FBI の捜査官が、殺人犯として逮捕されたと、いう事件を、描いたノンフィクションになります。はい、実際に元の本は1993年とかに出てるみたいなので、なんで今出たんだろうっていう、
だからさらに熟成されてる感じだったっていうね。
そうです
ね、
確かに、
はい、でもあの1987年、35、6年ぐらい前に、あのちょっと田舎の、ケンタッキー州の、炭鉱町に配属された、捜査官マークがですね、あのその田舎の閉鎖的な環境で、治安が悪い中でいろいろこうやっているうちに、あの情報提供者の女性と出会うんですけど、はい、でその情報提供者の女性を殺してしまったという事件という、まああのまあ、ヒルビリー的な感じで結構その荒くれ者がいっぱいいる街なので、まあ、そういうところでちょっとおかしくなってしまって、そういう犯罪に及んでしまったと、いうことらしいです、
はい、そこまで分かってるのに、ね、
映画化されてるらしくて、2019年にね、
はい、
エミリア・クラーク主演で、エージェント・スミスっていう放題で、
エージェント・スミス、
映画化されてるんですけど、そこではあんまり評判良くないみたいです。
うん、
そうなんだ、
うん、エージェントマンとかいっぱいあるからな。
いやでもエージェント・スミスはややこしいよね。
ねえ、
マトリックス
そうですよね、
ね、まんまそうだもんね。はあ、これはえぐいね、まあ、
うん、
結構こういうあのなんつうかな、そのあらすじとかをとてもこうよく知ってるがゆえに読んだ気になっちゃって読まないっていう積んどく本も結構ありますからね。
あるな。あ、
なるほど、
うん、
あるね。
そうね、読んだ気になってるみたいなね、
読んだ気になっちゃうっていうあるのあるけど、でもそれも積んどくしとくといずれ熟成してくるんで、発行待ちみたいなところがありますからね。
そうですね、まあガーラもちょっともう読んだ気、目次とかパラパラして読んだ気になって、
あだってもうさっきのさっきの説明聞いてるのに、あれこの人読んだのかなみたいな
感じになるよね。こういうところも積んどくの良さですよね。ある、そこにある存在してるってことが大事なんです。日常生活にこの本があるなっていうのをいちいち意識する、深層心理の中ではなんか後ろに本が私を見ているぞっていう感覚を持つ、そうやって生きる、それが大事です、積んどくは。
はい、
そういうことですね。はい、はい、
じゃあ詰めば詰めるほどその目が増えていくという感じですか。
そうですね、で 収穫する時をこう見失ってしまうと一生読まない本になるんで、そこだけはお気をつけてできない。熟成終わったらあとはもう腐敗していきますから、もうそこだけはね、うん、
気をつけないといけないです、 いけないですね。
はい、ということで、じゃあこたつ店長の私からもですねご紹介したいんですね。この積んどくしている本をちょっとご紹介するためにね、あの前座としてちょっと別の本もちょっと紹介しなきゃいけないんですよね。それ全部読んでないんですけども、
はい、全部読んでない
全部読んでないです。こちら、バン、谷崎潤一郎の文章読本です。
谷崎さん、
はい、こちらはですね、ね、NBK さん建築やってられたということで、この谷崎潤一郎の文章読本は新潮社とかだと陰影雷さんと一緒に合冊されてあの出ているので、もしかしたら読んだことあるかもしれないですけど、文章についていろいろ
知らなかった、
書かれている本なんでしょうね。文章読本、続いて、ダン、三島由紀夫文章読本、ね、
あれ
三島由紀夫さんの、
ややこしいな、
文章読本です、はい、うん、こちらも出ておりますね。ドン、丸山才一文章読本、ね、
文章読
本、丸山才一さんもあの時の名残で芥川賞を取ってる方なんで、こう文章に非常にねお詳しくていらっしゃるかと思います、ね、ドン、吉行淳之介1000 日本ペンクラブ編の文章読本ということで、なんか非常にこうややこしい、
いろいろ
こ
れ、はい、ある
吉行淳之介さんも週でね芥川賞取ってる方ですけど、もう文学的なプロフェッショナルたちがさまざまな文章読本を書いてるんです。というところで今回紹介したい本がこちらでございます。ダン、ちくま文庫から出ております文章読本さんへ、斉藤美奈子さん著です。
おお、
はい、ということで文章読本さんへということでですね、文章読本さんについて書かれた本なんですこれ、今挙げたようにね、名だたる名文家たちがね次々と名乗りを上げて叱ったり諭したり自慢したりして文章を指南してくれる文章読本、
うん、
そんなねありがたい指南書が100年にわたり永遠書き続けられたのはなぜか、
おうお
う、そういう大御所たちの思惑、うん、そして文章読本会の構想、そして国語作文教育の変遷にまで切り込み文章読本をめぐる悲喜劇を見事に描き出すということで、第1回小林秀夫賞を受賞されたというね本なんです。
小林秀夫、
そう、あの評論家のね小林秀夫の、はい、の賞を取ったということで、こちらはまあ斉藤美奈子さん自身も書評家ですけど、これはね、さまざまな文章読本が僕の中で積んどくされてて溜まってって、なかなかねもうどっから手出せばいいんだろうって困っちゃったところに、
あれあれ、さっきの全部積んどくですか？
全部積んどくです。谷崎さんのだけ若干読んでるんですけどなんかもう多分いろいろ本によって言ってること違うだろうし、なんだろう、わかんない、もう見失いましたみたいなね感覚に投げ出しかけたところで、ここの文章読本さん映画ちょっとね目に留まったわけですね。これでもう全てのもう読んでなくてもこの文章読本さん映画を読めばもう
総括
したことになるじゃないかっていうね、そういう期待が、
文章読本を書いた人、読んだ人が書いた本を読めばイコール読んだことになる、
イコール読んだことになるみたいな感じもあるんじゃないかなっていうことで、これも全然読んでないんでどういう話か分かんないですけども、斉藤美奈子さん、
はい、いや、その本の熟成期間はどれぐらいなんですか？
これはですね、僕今回文章読本を扱いたいなと思って、これ昨日買いました昨日文章読本さん絵をこの話題に落ち着けるために絶対必要だと思って昨日買いました。
逆にその他のやつ、文章読本は、
まあ、だいぶ熟成されてますよ。
あ、だからその期間含め全部で熟成ってことなんですか？
そう、
一人であげましょう。
この本自体の存在は知ってたんですね文章読本さん絵を。
ああ、なるほどね、存在は知ってたから、はい、
存在してたんですけど、そう
始まった、
積んどく本っていうね、今回のお題が決まるにあたってこれは手に入れに行こうっていうことでね、はい、買いましたということで、買いましたというか、うちの書店に置いてあります、
うん、入荷したんですか？
入荷しました、
うん、うなぎのタレのようですね。
あ、そうですね、
なるほど、
う
ん、作っては使っては作りみたいな。
そうです、蓄積だから、その文章読本会にそんなどんな悲喜劇とか構想があるんだっていうね、
そうですね、気になっちゃいます。
そういうところがもう面白そうだなっていうことで、はい、
ね、そういう話を聞いたら文章読本の方の話も入ってきそうな背景を想像しながら読めそうな感じは、
うんうん、なので今回はおまけくんは何なんですかね、僕もそれ住みたいですを選ぶのか読みたいですを選ぶのか何なのか分かんないんですけど、さあ出揃いました。まずタンタンはマリファナ世界の大麻最新事情です。そして NBK さんが妄想猫観察、そしてガーラさんが死体と FBI、 そしてこたつが文章読本さんへです。さあマキさん、この中で一番読みたいな、興味あるな、どれでしょう？
ですね、今回はですね、とりあえず熟成系が一番この中でみんな長そうなのはマリファナですかね。
おお、
熟成系がこの中で一番長そうな感じでした ね、
最新なくせに2年間も熟成されちゃった、ね、こちら
一回乾燥してますよ
乾燥マリファナなんですか？乾燥マリファナ、
そういうことになっちゃうかな、 ちょっと効能が最初とは変わるかもしれない、
は
い
は
い、
こちらはぜひタンタン書店員さんにすぐ読んでほしいなと思いました。
はい、
あ、はい、読んでほしいってことね、
うん、ということでね、こちらをじゃあ、はいね、おまけくんも今回、
はい
ね、
あ
持っていきますか、じゃあうちの書店から。
あ、これ、え、これ売ってるんですか、一応仕入れ入ってるんですか。
あ、入ってます、今紹介したのは全部入ってます。
あ、そうなんですね、はい。まあでもね、おまけが今書店にあるこの本を持ってっちゃうとタンタンさんがこう読めなくなっちゃうんで、ちょっとねそれは申し訳ないなと思いますんでね。あ、ちょっと、あ、すいません、あ、フルーツ大福、ちょっと、あ、行列消えてる、ちょっと行ってきます、すいません、すいません、ありがとうございました。
ということで、今回の取り置き本はナショナルジオグラフィックから出ているマリファナ世界の大麻最新事情でございます。こちらは第2回の取り置き本としてですね、スヌープドッグのお料理教室の隣に置いておきますんでね、ぜひ皆さん、ね、
なんかどっちも
どんな書棚なんだっていう、うん、
ぜひ皆さんもね、お買い求めいただければと思います。ということで本日もドイラジア書店これにて閉店、皆さんまたのお越しをお待ちしております。